コリントの信徒への手紙の第1、9章1節から18節までを読みました。8章から始まりまして、11章の1節まで一つの主題が扱われております。繰り返しになりますが、そのことを確認いたしますと、8章の1節、偶像に備えられた肉について言えば、そこあるように、この偶像に備えられた肉、このことをめぐってのパウロの回答が8章から11章の1節までであります。まず8章の終わりにおいては、私はこのことについてはこうすると。コリントの信徒たちにこうせよではなくて、私はこうすると。偶像に備えられた肉が市場に出回り、またいろいろな仕方で人々の食卓にもたらされる。それを何の信仰とは何の妨げにも、信仰には何の妨げにもならないで食べれる人たちもいるけれども、それを食べることによって、偶像と交わりを持つかのように思われて、その信仰の思いが非常に乱される。神様を信じる信仰が穏やかではいられない。その神様に対する良心がですね、それによって汚されるという表現を使っていますが、そういう人たちがいるというわけです。そういう人たちのために、私はこの偶像に備えられた肉が市場に出回って、そしてその肉に関して私は、まあ、どれが偶像に備えられた肉なのかそうでないのか区別することなど厳しくはできませんから、そうであるなら私は一切今後肉を口にしませんと、まあ、私ならこうするとこういうことをまず8章の13節で語っておりました。非常に世俗的な、そういう神様に対してどうあるべきかということで心を痛めたり、また安心したりという生活から遠く歩む、まあ、特にこの日本のような社会ではですね、なかなか想像がつきません。でもこの当時の時代を見ますと、ユダヤ教というのは豚の肉は決して口にしない、そしてパリサイ派やまた聖書に忠実に従っているパウロもかつてはそのようなものでありますが、そういう人々は何を学んでいるかといえば、ちょうど聖書から新約聖書の間の時代に、これは聖書には含まれていませんが、そのようなユダヤ教の姿、ユダヤ教の信仰において歩んだ人々の姿を表す、そのような書物があります。マカバイという本の中に。その中に見ますと、ユダヤの地が異邦人に支配されて、その異邦人の支配者が何としても彼らの信仰を傷つけようと思って、豚の肉を食べさせようとします。どうしても食べないと言って、ある女の人の7人の息子がことごとくそれを吐き出して、食べることを拒んで殉教されたという物語が書いてあります。最後はその母も命を落としたと。まあ、こういう信仰によって歩んでるわけですね。これが信仰の姿だとして、本当に歩んでいる、来ている人たち、これがユダヤ人ですから。そのユダヤ人たちからすれば、偶像に備えられた肉を食べるということは、クリスチャンになっても、それについては心穏やかではない。パウロはその点においてはもう救いに徹していますから、ユダヤ人のようにはユダヤ人のように、ギリシア人にはギリシア人のように、このようにもう救いに徹してますから、それを食べることについてもはや良心の痛むことはない。もうイエス・キリストにおいて何がなされたかに徹していますから。まあこのパウロにとっては別に食べても食べなくても別に問題ではない。またあるいは 偶像の唯一の生ける神に立ち返る前にその偶像を信ずる、唯一の神様以外の生活の中にすっかりと浸り込んでいて、そこで偶像を拝みながら食べるということはとても同時にみだらな行いもそれに伴っていたようでありますから、そのような食事あるいはそのような肉を食べるということが本当に心の咎めなしにはもう一度またあの生活に自分が足を向けているかのように咎めなしには食べることができない、こういう人たちもいるわけですね。こういう状況です。また今の時代でも実際しばしば最近は本当にイスラムのニュースを聞くようになりましたけれども、イスラム教徒という人たちは本当にこの自分たちが食べてよいものと食べてならないものをよく区別している。まあ先ほどユダヤ人たちが食べない豚もですね、食べません。また酒も飲まない、非常に徹底した仕方で、まあそれぞれの信仰の持ち方は違うようでありますけれども、その信仰というものは徹底したもののようであります。例えば調味料の中にアルコールが混じっていたらその調味料を使った食事はしないと、こういう信仰、これが極端なものではなくて、これが普通にイスラム教徒の人たちの中にあるようであります。レストランなどでもこれはそういうものがありませんよという表示がですねなされて、その表示を見て食事をすると。日本においてもだんだんとイスラム教徒の人たちが増えてくると、そういう表示の必要というものを実際公の仕方で論じられているようであります。こういう社会ですね、こういう状況です。こういう中でパウロはこの偶像に備えられた肉というものがもしキリストを信じる人たちのそれを食べるということがある、私がもし食べてですね、本当はそれを食べるととても心穏やかではいられない人たちも大丈夫だと思って食べるけれども、実際は本当に心が随分痛んだり、また自分が本当に神様の前から捨てられていくんではないかという恐れを抱いたり、その信仰が妨げられるようなありさまであるならば、私は今後決して肉を口にしません。まあ、これがまず第一の答えでありました。あなた方にこうせよというのではなく、私はこうすると。改めて9章からは何を語っているかというと、まあ、これはパウロのとても際立った答えのように聞こえるわけですね。まあ、パウロがなんでこういうふうな決断をするか、なぜこういう選択をするか、そのことを九章のところで語っていきます。まあ食べるも食べないも自由なんですね。自由なんだけれども、その自由の用い方が食べるという用い方ではなくて、食べないという用い方。食べても良いけど食べないんだというわけです。じゃあ自由があるわけことにはならないじゃないかというのは、これは間違いですね。自由というのはできるということですから、できることは何でもやればいいということではなくて、できるけれどもやらないという自由、そういう用い方を自分がするんだと、そのことを改めて我が身においてどういうありさまなのかをコリントの信徒たちに語ります。またそういうクリスチャンとしての自由、かつてはユダヤ人として本当に立法の義については非の打ち所のないものとして歩んで、キリストとは無縁に歩んでいた、その時にはそういう自由はあります。でもキリストを信じる者となって何がそこで意味されていて、そのキリストにおいて自由を得ているわけですね。食べ物のことではないという自由を得ているわけ。その時代においてはその食べ物というものは意味があったけれども、もはやキリストが来たからにはこの食べ物のことではない、こういう自由を得てます。だけどもキリスト者としてのクリスチャンとしての自由だけではなくて、さらに使徒としての権利においても自分は 権利があるけれども、その権利を用いないで生きていく、この2つのことを語っていきます。自由はあるけれども、自由を何でもできるという仕方で用いない、権利はあるけれども、その権利を用いるのではなくて用いないという仕方で今私がここにある。それはどういうところからそれが出ているのか、まあそれを語ることによってですね、これを聞いたコリントの信徒たちも改めて自分たちが預かった福音というものがどういうものであるのか、これを自分たちなりに考えることができるように語っています。フィリピの信徒への手紙でパウロはこう語っておりました。フィリピの信徒への手紙の4章の12節、11節からのところでありますが、こうあります。その後半から、私は自分の置かれた境遇に満足することを習い覚えたのです。貧しく暮らす術も豊かに暮らす術も知っています。満腹していても空腹であっても、物が有り余っていても不足していても、いついかなる場合にも対処する秘訣を授かっています。私を強めてくださる方のおかげで私には全てが可能です。まあ、こういう自由を用いないとか権利を用いないというこのパウロのあり方は、こうすべきだとかこうすべきではないとかですね、新たな掟や戒めに従うという仕方ではなくて、本当に私を強めてくださるキリストから、キリストとの本当に交わりの中から、キリストを信ずる信仰の中から出ていることだということをこう明らかにしようとしているのであります。見てまいります。1節2節においては、まず自分が使徒としての権利を持つものだということを改めてコリントの信徒たちに知らせるために、私は使徒なんだと、このことを語ります。少なくともあなた方に対しては使徒なんだと。一節から二節を見ますと、こうです。私は自由なものではないか、使徒ではないか、私たちの主イエスを見たではないか、あなた方は主のために私が働いて得た成果ではないか、他の人たちにとって私は使徒でないにしても、少なくともあなた方にとっては使徒なのです。あなた方は主に結ばれており、私が使徒であることの生きた証拠だからです。まずこれからパウロが語ろうとしているのは、自分がクリスチャンとしての自由を用いるという仕方ではなくて、それを用いない、また自分が使徒であって使徒としての当然の権利を用いるのではなくて用いない、このことを語ろうとしていますから、改めてコリントの信徒たちに、私は使徒なんだと、これ威張るためとかですね、自分を彼らの前で大きく示すためではなくて、これから語ることに必要なこととしてこのことを語っています。使徒なんだと。まあいろいろパウロが使徒であることについてケチをつける人たち、またそれを傷つけようとする人たちもいろいろいたようであります。こういうことを言わなければならない背景にはですね、まあいろいろパウロのことを抽象する人たちもコリントの教会に来ていたようであります。始まりはもちろんパウロが言っているように、パウロがこの町に来て福音を伝えて、コリントの教会がここに生じました。信じる人たちが生じました。だけどもその後またいろいろな人たちがそこへやってきて、パウロのことを抽象する。またパウロの教えも傷つけていく。そしてそのような中でコリントの信徒たちはですね、私はパウロにつく、アポロにつく、ケファにつくと、まあ使徒たちにすればとても迷惑な分派まで生じている、こういう混乱したありさまですから、 そういう中で改めて私は使徒なんだ、これを確認しようとしています。まあその要点は、私は主イエスを見た、まあ、これが使徒の要件ですから、重要な条件です。これはあったりと、まあ、その上で重要なのは次のところですね。あなた方は主のために私が働いて得た成果ではないか。あなた方は私が福音を伝えて主を信ずるようになったのではないかと言っているわけです。だからそれが証明だというわけです。あなた方が今キリストを信じているのは、キリストが私を用いて福音を伝えさせたからではないのか、根本のところを思い浮かせているわけです。だから人々がですね、コリントの信徒たちがいろいろな抽象を聞いて迷ってですね、パウロは使徒ではないのか使徒なのか、そんなことを迷うようだとすれば、これは自分自身がクリスチャンであること、自分自身がキリストにおいて今捉えられてここにあることを、それを否定することなんだぞと言ってるわけです。だからよく私が語ることに耳を傾けなさいと。私を通してキリストがあなた方に福音を伝えて始まったんだから、今キリストが私を用いて語ることに耳を傾けなさいと、こう言っています。迷わないで、また迷う必要はないのだと言っている。それを言いたいです。そして3節からずっとその権利のことが語られてまいります。その権利とは、まあ、一言で言えばですね、福音を伝えて、そしてその福音を伝えることで、さまざまな報酬を教会から受けて、そして生活する権利が私たちにないのかということです。私たちが生活をそのように、あなた方から、福音を伝えて、あなた方からその生活を支えられて、福音伝道に励む権利はないのですかということです。とてもお丁寧にですね、はしつこいぐらいにこのことを語ります。いろいろな理由を挙げてですね、は見てまいりましょう。御言葉をたどることになりますが、こうです。私たちには食べたり飲んだりする権利が全くないのですか。私たちには他の人たちや主の兄弟たちやケファのように信者である妻を連れて歩く権利がないのですか。あるいは私とバルナバだけには生活の主を得るための仕事をしなくてもよいという権利がないのですか。そもそも一体誰が自費で戦争に行きますか。これもまあいろいろな例を引いてくるわけですね。一体誰が自費で戦争に行きますか。あるいはブドウ畑を作ってその実を食べない者がいますか。あるいは羊の群れを飼ってその乳を飲まない者がいますか。私がこう言うのは人間の思いからでしょうか。まあこれはいろいろ世の中のいろいろな実例を引いてきてですね、こうではありませんか、こうではありませんかと実例を引いてきています。そしてさらにそれは人間の思いからでしょうか。律法も言っているではないですか。モーセの律法に脱穀している牛に靴子をはめてはならないと書いてあります。これは聖書の中にある言葉でありますが、脱穀をしている、その脱穀をする金を引いている牛にですね、口にその脱穀した穀物を食べないように、脱穀はするんだけれども、その脱穀をしながら時々その牛がですね、その脱穀した穀物をつまみ食いしないように、食べられないように牛の口にカゴをつけてはいけない、食べられないようにしてはいけないと書いてあります。神が心にかけておられるのは牛のことですか、それとも私たちのために言っておられるのでしょうか。もちろん私たちのためにそう書かれているのです。耕す者が望みを持って耕し、脱穀する者が分け前に預かることを期待して働くのは当然です。私たちがあなた方に霊的なものをまいたのなら、 あなた方から肉のものを刈り取ることは行き過ぎでしょうか。他の人たちがあなた方に対するこの権利を持っているとすれば、私たちはなおさらそうではありませんか。だからこの使徒としての権利というものはもう当然のことだということを言うために、もうしつこくですね、語っています。これからその権利を用いないということを語りますから、その前にこの権利を用いるということは、権利があるということはもうこれ、聖書がはっきり語っていること、また、あなた方が常識で考えたってそうではないかと。まあ心を尽くし、思いを尽くし、あなたの主である神を愛せよですから、神の御旨を求めるときに私たちがその知恵を尽くす、また思いを尽くすということは、これは当然ですね。そして聖書からもしっかりこのことは語られている、また教えられていることではないかと。このことを語った上で、これをはっきりさせた上で、しかし、と続きます。しかし私たちはこの権利を用いませんでした。かえってキリストの福音を少しでも妨げてはならないと、すべてを耐え忍んでいます。コリントの信徒たちがですね、このパウロのことを見て、ここまで耐え忍んでいたかどうかと見えたかどうかはわかりません。まあ、実際パウロがその教会に福音を伝えた時には、彼らは自分たちのことで精一杯だったでしょうから。また、パウロはその教会に、後で見る通り、負担をかけませんでした。負担をかけませんから、パウロがそのように全てを耐え忍びながら、福音のために、そのように自分の権利を用いなかったということ、わからなかったと思います。まあ、権利を用いないことが、まあ、これはもう、そのことについてあまり考えるまでもなく、そういうものなんだなと思っていたかもしれません。しかし、改めて、どういう仕方で自分があなた方の間でそういうふうにしていたのかを示します。この権利を用いませんでした。かえってキリストの福音を少しでも妨げてはならないと全てを耐え忍んでいます。あなた方は知らないのですか。神殿で腹働く人たちは神殿から下がるものを食べ、祭壇に仕える人たちは祭壇の供え物の分け前に預かります。同じように主は福音を述べ伝える人たちには福音によって生活の死を得るようにと指示されました。しかし私はこの権利を何一つ利用したことはありません。これはですね、そう判断したということです。権利はあるけれども権利を用いなかったんだと。ここが自由なんですね。自由はあるけれども自由を用いないんだと。これが重要なんです。権利は用いていいわけです。自由はその自由に従ってできることをしていいわけです。だけども、しない。用いない。しかし私はこの権利を何一つ利用したことはありません。この書いたのは自分もその権利を利用したいからではない。それくらいなら死んだ方がマシです。まあ大変な思いからそうしていたというわけです。どこからこれが出ているのかですね。まあこれがこの後ずっと語られていくんですが、今日はその初めの部分を見て終わりにしたいと思います。誇りという言葉が出てまいります。誰も私のこの誇りを無意味なものにしてはならない。誇り。何が誇りかですね。まあ恩着せがましいことをここでパウロがコリントの信徒たちに言おうとしているのか、それはありえないことですね。恩着せがましいことをですね、今までこうやって来たのは、大変あなた方が恩義を感じなければならないことなんだぞ、こういうことを言うために言っていません。こういうことはここには一切ないわけです。誇りという言葉を使っています。まあ、恩着せがましい誇りというものも、あるいはあるかもしれないですね。私は本当に大変な犠牲を払ってこれをやってきたんだ。まあ人間の思いとしてですね、そういうふうな誇りを抱くことはあるかもしれませんが、パウロにはそれは一切ありません。 誇りといった場合には、これは誇るならば主を誇るです。私が主を誇る誇りを一切傷つけられるならば死んだ方がマシだという言葉を変えて言えばですね、これは神様に従う者として、主に従う者として、主の導きを得てそう判断したということです。実際このコリントの教会の中で、なぜそのように当然の権利を得て生活を支えられようとしなかったのか、あるいはコリントの町で伝道していくときに、なぜ信徒たちからそのように献金を得て、あるいはさまざまな事柄を、生活の糧を支えられて、その権利を用いようとしなかったのか、これは詳細には分かりません。でも、はっきりしていることは、それが福音において妨げとなる、キリストが、また神様が私を養って、この技をなさっているということを、人々がよく理解する上で妨げとなる、こう判断したということです。まあ、推測はできます。例えば、パウロが、いくつか挙げられている中の一つはですね、パウロはファリサイ派の出身ですが、ファリサイ派の中で本当に際立った信仰を持っている人たちは報酬を一切受け取らなかったそうです。こういうユダヤ人たちの姿があるわけです。そうするとパウロがクリスチャンとなって報酬を受け取るような仕方で教えを述べていったが、パウロはその報酬を受け取るためにクリスチャンになったのかと、それで豊かになるためにクリスチャンになったのかと、キリストを信じたのかと、そういう抽象をされる可能性もありました。またその他のパウロなりも深い判断があったかもしれません。でもいずれにせよ、キリストの福音を少しでもですが、その傷になるようだったならば、しかも神様が私を用いているんだと。用いているということは、神様が私の生活の保証をしているということですね。このことが傷つけられるならば、この生きておられる神様の使徒であるという、この誇りですね。神様が私を守っていてくださるという誇りですね。これが傷つけられるぐらいであったならば、この権利は用いない。まあ、これはパウロにおいて際立ってパウロにだけ当てはまることではなくて、パウロがこの後教えていくことにおいてもそうです。人々がそれぞれ召された境遇にとどまっていなさい、まあ、すでに教えてきたことですねとも重なりますが、それは同時にあなた方は主人に仕えているのではなくて主に仕えているのだということ、だからそこにとどまっていなさい。主があなたをその立場において、そのような境遇において、高いか低いかとか、あるいは報酬が多いとか少ないとか、そういうことに関係なく、主があなたをそこにおいて召されたということ、そこからいろいろ慌てないでそこにとどまっていなさいというのは、今からはあなた方は人に仕えるのではなくて、あなたを召した主に仕えるんだと。だから主が保証するということですね。これはパウロだけの姿ではなくて、コリントの信徒たちもそういう姿を示していかなければならないわけです。人を恐れて主人の顔色を見て行動するんではなくて、主からどのような仕方で接せられても、自分の主人は主なんだと、これを見失わないでですね。そしていろいろ難しいことがあっても、最終的には主に召されたものとして認められていく、こういう姿を持って歩んでいくように、まあ最初の教会が強く教えて、またその教えに従って示した姿であります。人の顔色ではなく神様の顔を求めてですね、まあ人間的な言い方をするなら、人の顔色ではなく神様の顔色を見分けて歩んでいくように、 人から養われていると思わないで、神様から雇われ、また召されて、そして導かれていると心によく覚えて、歩んでいくように。誇るとすれば、主を誇れ。であります。この誇りが傷つけられるくらいだったら死んだ方がましだと。まあ、コリントの教会においては、パウロがコリントの教会から、もし使徒としての権利を用いてですね、その伝えた福音にふさわしいだけの報酬を受け取るようなことがあったならば、大変福音が内にも外にも誤解される、そのような状況があったんだと思います。また反対にこのことも示しています。福音には値段がつけられないということです。中途半端にコリントの信徒たちがですね、福音の、自分たちに伝えられた福音の価値を評価するかのように、パウロたちを支えたならば、これもまた大変な過ちをもたらす可能性があると見たということでもあります。だからパウロはこの伝道していくときに、ある教会で伝道するときに、他の教会から、まあ、パウロ独特のですね、とても辛辣な言い方ですが、かすめ取るようにしてさえ投資を得ながら、かすめ取るようにしてさえ生活の糧を得ながら、あなた方に伝えた。こういうふうな表現も出てきますね。だから、すべてをいろいろな状況の中で、福音のために、また主を誇りとする誇りを軸としながら、判断して進んでまいりました。まあ、改めてこういう姿を見ると、私たちは、これが本当の自由だなと、見ることができるんじゃないかと思いますね。自由があると。じゃあ、その自由に従ってやりたいことをやると。権利があると。その権利に従って、権利十分に満たすまで、いろいろなものを手に入れると。これが、本当に、神様の御前では本当の自由なのか。本当に権利を持っているということなのか、まあ、改めてパウロ自身がその身をもってこうだとこう示しているわけです。そういう土台があって、これは一つの事柄ですけれども、偶像に備えられた肉に関して言えば、私はもしこの肉ということをめぐってですね、これを食べるということをめぐって、この福音、キリスト、このキリストの福音が妨げられることがあるならば、それを信じることを人々に妨げるものが生ずるならば、私は肉を口にしない。こういう自由に生きるというのであります。お祈りいたしましょう。神様、恵みによって強められて、本当にどれほど強められて、パウロの姿があったかを思います。あなたの恵みが人をどれほど強め、また新たにするかを思います。願わくは主よ、私たちも憐れんでくださって、恵みに強めてくださって、そのゆえに今日の私たちの姿がありますが、さらに強めてくださって、ますます、あなたを喜び、またあなたに祈り、また、あなたの恵みのもとで、どんなことでも感謝を持って見、また受け取り、感謝に満ち溢れながら歩むものとさせてください。どうぞ主よ、御言葉によって私たちをそのように誠の自由の中に生きれるように、生きることができるように強めてください。今しばらくの間はいろいろと試みられ、悩み、またその歩みが滞ることも避けられないような弱いものでありますが、どうぞ憐れんでお導きください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。賛美いたしましょう。賛美歌の231番です。 やー